今週も耳を澄ましてリスニングトゥギャザー夏の特番です、終戦記念日から放送を始めておりまして、戦争と平和を考えるという、シリーズでございます。で、今日は最終回、いつものように、お二人のゲストをお招きしております。サンフランシスコで、翻訳家をしておられます、ベス・ケイリーさん、
はい、
よろしくお願いします、
はい。
でベス・ケイリーさんの妹さんで、神戸女子大学文学部神戸国際教養学科の教授のアン・ケイリーさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ずっと お二人の、お父様のオーティス・ケイリー先生、同志社大学で戦後ずっと日本の民主化、それから、学生たちの教育に関わってこられた。で、まあ、残念ながら2006年にお亡くなりになったんですけども、まあ、その先生のエピソードを中心に、戦後の日本の民主化、それから戦争中の日本のそのさまざまな人物、捕虜の人たちのことなどずっとお話を伺って、戦争と平和の問題について考えてまいりました。で今日は最終回なんですけども、この何十年間の日本をずっと見てこられた、そういう立場で、お話を伺いたいと思います。それではベスさんの方から、何か口火を切っていただきたいと思います。
ちょうど8月15日が、まあ、終戦記念日で、その前の8月6日8月9日が広島と長崎の原爆ということで、父がよく言ってたことは、8月は非常に重暗い、月だと、日本では。で、それでいろいろと本当にその戦争のこと、平和のことを考える、機会を持てるような時だというふうに、よく言ってました。で 私もそう思うんですけれど、それをもう来年で戦後70周年記念になりますね、
はい。
でそういうことが、70年前のことっていうと、もう2世代前の話になりますので、
そうですね、
そういうふうに、で、その後の、現在まだ憲法の第9条が生きてますけれど、それもそういう問題も出てきてますから、いろいろな人が、そういう面で将来を考えるっていう、これからの日本を考えるっていう機会を与える、きっかけなんじゃないかと思います。
アンさんいかがでしょうか。
そうですね、8月って言ったら、一般的には子どもたちあるいは学生も、休みに入りますけれども、その、いわば、重苦しい、6日の記念、9日の記念、そして、終戦もしくは敗戦の記念日、そしてお盆っていう日本の、文化といいましょうか、伝統的な、その日にちの期間がその時にありますね。ですから8月っていうのは本当にたくさんのことを考えなくてはいけない月じゃないかと思います。で日本の、これは戦争あるいはそのいわゆる重苦しいものとは関係ない、関係はある かと思いますが、その日本の人たちは、ごめんなさい、日本の人たちで言うっていうのは良くないかもしれませんけれども、今よく、いわゆる、働き方ですね、働き方に関しても8月と言ったら私はよく考えるんです。というのは、一家族あるいは、若い人で働いている人たちが十分夏休み休息を取れるかどうかっていうふうなこともこの社会の大きな問題じゃないかとよく感じます。
よく最近言われますね、ワークライフバランスっていうの、
はい、
そして女性をもっともっとね、採用し、あるいは重要なポジションにも置かなくちゃいけないっていうことも政権が言ってますけれども、これ本当に他の多くの国と比べると休みを取らない日本っていうふうに言えるぐらいじゃないかと思います。それを本当バランスよくしていくっていうのも今後の大きな課題じゃないかなと思います。
この8月15日に敗戦があったというのは、なんかある種僕は天の なんかこうおさ天が授けてくれたようなことで、このまあ日本人にとってとても短い休みだけども、そこでまあ戦争で亡くなった人のことを思い、そして反省をして、次のことを考えるということを、まあとても与えられた大事な時間だというふうに思いますが、まあやや短すぎますかね。
そうですね、はい。
オーティス・ケイリー先生は夏なんかどうされておられたんですか？
夏はまず、まあ、私たち子どもとかをちょっと早めにこの野尻湖に送って、で京都アメリカンスタディーズサマーセミナーっていうのがあったんです。結構長い間、1950年代の後半から80年代まで。ですからそれが、7月の終わりから8月の初めに、かけてあったので、その後父は野尻湖の方に、来たんですね。
今この番組を録音しているこの場所というのは長野県、上峰地郡信濃町にあります、野尻湖の湖畔にある国際村といって、もう、80年以上の伝統のあるまあキリスト教の宣教師の方々が開いた、まあ、夏のコミュニティですね、300世帯ぐらいのこの山小屋があって、そこで夏7月8月をここで過ごされる方が多いんですけども、軽井沢の避暑地なんかとは全然違って、もっとこうとても素朴で、まあ、原始的な生活をするんですけども、まあ、子どもたちにとってみたらとてもいいところだというふうに思いますが、ここでお育ちになって、ここの雰囲気、少し僕から説明はちょっとしにくいんですが、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
私たちの家族は1953年の年からほとんど毎夏来てます。で、まあ、私自身も60半ばなんですけれども、高校卒業するまでは毎夏来てましたし、その後はしばらくブランクがあって、自分の子供ができて、からまた来るようになりました。でも私たちが子供の頃は、飲料水、まあ、水ですね、飲み水は、湖畔のところの泉しか湧き出てなかったんです。先週話にも出ました、祖父はまだ日本にいたんですけれども、私たちの子供の時代バケツ2杯その泉から、水を汲んで山のてっぺんまで、山って言っても、まあ、どれぐらいですかね、ここの山、
階段としては250段らしいです
、バケツを2杯持ってきて、それがその1日の食事を作るものとか飲み水でしたね。でお風呂の水はもう雨の水をためて、
天水を、
はい、使ってました、はい、で子供、私たち子供たち、まあ、子供は、まあ、日本中から、あるいはそうですね、当時はあんまり海外から来る人はいなかったかもしれませんけれども、日本中から集まったまあ、者たちがいましたので、まあ、東京の友達、名古屋の友達、九州の友達っていうものがここで、まあ、4、5週間過ごした夏もありますね。
でそこで、まあ、ボランティアの人たちに水泳を習う、セーリングを習う、ガールスカウトをやる、テニスを習う、そういうようなことをやって、みんな非常に和気あいあいと楽しんでました。
教会を中心に、うん、こう、まあ、共同体があって、でその全部ボランティアでね、こう動いているという。で毎年村長さん、プレジデントが選ばれて、それがその、ビジネスマネージャーという方もいて、それがこう本当に全員ボランティアでここを運営していくという、とてもユニークな、まあ、僕最近のメンバーなんですけども、その年1回の年次総会に参加すると、キリスト教の人たちがこう、まあ、ある種そこで平場で物を決めるという、でそれ決まった後、まあ対立したりね、そういうこともなく、この暮らしていくという、その民主主義の原則に基づいて、きちんとこの細かいルールを決めて、そのルールに基づいて、物を決めていく。あ、こんな風にするんだなというふうに、私にとってみたら大人になってから発見した民主主義の学校みたいなところもあるんです、
うん、まあ、いわばタウンミーティングのような形で、一つのタウンが自分たちで運営していくっていうふうなことですよね。
そうですね。
で実際に今も アメリカのニューイングランドあたりではこういうふうにやってる小さな町もあるんですよ、うんうんうん、
あ実際にこれで行政をしてお
られる、うんうん、
そういうふうな、そうですか、僕はオーティス先生がなんかこう頭に描いて戦後日本に入ってきてやりたいと思った一つのものの決め方というか人間関係の作り方ってこういうもんじゃなかったのかなと時々思ったりするんですけども、どうでしょうか娘さん方としては。
まあその側面もあるんじゃないかと思います。まあ誰でも意見を言えるチャンスがあって、そしてお互い聞き合って、でいわゆる教政とか、まあ、上からとか、まあ、お上からの通達じゃなく自分たちで何か決めていきましょうっていう風な、そういう雰囲気で、先ほどもおっしゃってくださいましたけれども、父はその同志社で長年教授をしてました。そして寮という風な形 の、 ところにも住んでいて、まあ、例えば毎年は20人ぐらい の、 男子学生がいたんですけれども、そこでも毎週寮会っていうものが開かれました。寮会ではとことんみんなが意見を言い合って、まあ、20人ぐらいの規模のそんなに大きな組織じゃないですから、でもお互いの意見を聞いて 寮をどういうふうにして考えていくかで、やっぱり1940年代の後半、ごめんなさい、48年ぐらいからまたその寮が戦後再開したんですけれども、50年代60年代いわゆるこう安保の時期もありましたよね。で日本、まあ、占領軍が終わって占領時代が終わって安保があっていろいろあって、で60年代の後半となると今度大学の自治っていうふうなものも、あるいは寮の自治っていうふうな問題も出てきましたけれども、そういうのもとにかくとことん意見を言い合って、お互い、まあ、説得もあるでしょうけれども相手の考えもよく理解しようっていうふうな、一つの何て言いましょうか、モデルとでも言いましょうか、あるいはそういう方法が重要だっていうことは考えていたと思いますね。
なるほどね。ベスさん、まあ、ベスさん今現在サンフランシスコにおられて、うん、まあ、年一回日本でこういう形で帰ってこられるんですけども、最近日本の中も随分特に若者の中で変化があるように思うんですけども、年々変化が感じられますでしょうかね。
よく私アメリカでも通訳の仕事なんかしてるので、日本人がアメリカに来るっていう、そういう、場で日本人の方だとよく会うんですけれど、今、アンが言った、1960年代、とか70年代までは、例えば日本の学生はアメリカに行って勉強したいと留学したいっていう非常にそういう希望を持って行った人が多かった、行きたい人が多かったんですね。で最近はアメリカの大学のキャンパスでもよく言われるんですけれど、そういう日本の留学生がどんどん減って、もちろん韓国とか中国の留学生が増えているっていうので、かなり危機感を感じてるんですね、アメリカ側としても。
なるほど。
もっと日本から留学生が来てほしいというようなことが多く言われます。まあ、日本側から見るとそれほどアメリカから学ぶものがないかもしれないけれど、やっぱり国際性っていうようなもの、日本では国際化国際化って言ってますけれど、そういう面を本当に、一人の人間が、直で感じるっていうのが、重要だと思います。
なるほど。
一昔前までの留学というと、例えば丸1年もしくは2年行ってとこ、まあ、本当に例えばアメリカでしたら、あるいはヨーロッパもそうでしょうけれども、勉強して留学、あるいは学位をも取ってくるっていうふうなことが多かったと思います。でも最近は、まあ、例えば語学研修的な留学が、多くの大学でもありますね。で、まあ、わずか例えば3週間だけの留学、あるいはそしてホーム留学といいましょうか、語学研修とホームステイの経験をすることだけでもやっぱり異文化体験ですね。で自分が、まあ、日本に住んでてももちろんアメリカの様子、あるいはもう今近代的な生活、日本はとても近代的な生活ができているところですから、そんなにこう生活レベルは違わなくても、やっぱりホストファミリーに接するっていうことですごく目が開かれるっていうことを短い間でもしてくる学生が多いので、やっぱり一旦外に出て 何かちょっとでも見てくるっていうのはとても重要だと思います。さっき私の学科の所属している学科の質問がありましたけれども、あえて神戸っていうことをもう一度学科の名前の冠にしましたのは、まあ、神戸は昔から国際都市です。でも神戸の国際性そのものを勉強し、そして国際性を勉強して海外に行って、でいくつかの国にプログラムを持ってるんですけれども、必ずうちの学科の学生は出なくちゃいけません、うん、出て短い期間長い期間それぞれですけれども、でまた帰ってきて向こうで経験した国際性をまた持って帰ってきて神戸と重ね合わせる、あるいは神戸の国際性を学んだことと比較あるいは分析しながらということ、両面を見てほしいということの意味で、神戸っていうものをまず拠点としてっていうことです、はい、
英語で最近言われてるのは Think globally, act locally っていう、グローバルでものを考えてローカルで活動をすると実施するというそういう言い方がありますけど、
異文化体験をするというのは自分とは違う人が違う考え方を持っていて、そのことについてこう気がつくというね、うん、体験ができるということだと思うんですけれども、 その戦前の日本はね、うん、まあそういうことを全部断ってしまって、で英語は適正語だとか言ってこう勉強しないようにして、うん、全部そのこう排除してしまう。でむしろアメリカでは日本と戦争始まって日本のことを知ろうって言って一生懸命勉強が始まるという、ずいぶん違うなというふうに感じたりするんですけども、最近の日本の若い人見てどうでしょうか。なんか僕なんかから見たらすごく内向きになりつつあるなと。で割とこう外国に対して、まあ、アメリカに対してよりももっと中国だとか韓国なんかに対してはとてもそのこう対立的な感情をねすごく持っている、学生が増えているというふうに思います。あまり難しい話になってしまうとここらしくないのですが、最後まだ時間が少しあるので一言ずつで結構ですので、今後日本の若い人にどういうふうに会ってほしいのか、何か一言お話をいただいてこの戦争と平和のシリーズを終えたいと思います。じゃあ最初に、じゃあアンさんそしてベスさんとこういう順番で参りたいと思いますが、アンさんよろしくお願いします。
はい、今おっしゃったようにとにかく自分で経験しないとやっぱり身につかないっていうのはもうこれはもう多分昔から言えることだと思います。何も新しいことじゃないと思います。で、まあ、いろんな文化の中であるいはいろんな、国ではこういう比喩もあるかもしれませんけれども、人の靴を履いてみるとね、自分の足、まあ、履き慣れた靴ですけれども、自分の足が形取っている自分の靴と、まあ、間違えて人のを履いてみたら中変やなっていう感じがしますよね。でやっぱり異文化っていうのは自分にとっては変わってるから変で最初はわからない、でもそれに慣れていってあるいは理解しようとしていってより自分がよりわかる、まあ、ちょっとこうシンボリックと言いましょうか象徴的な言い方になってしまうと思いますけれども、やっぱり出ていって身につけてこないとダメじゃないかと思いますね。でもう一つはで、まあ、全員がそれができるかどうかは分かりませんけれども、やっぱりイマジネーション想像力っていうものがもっともっとこう培われるようにするっていうのが重要じゃないかと思います。今すぐ何でも調べられます。なんか分からなかったら知ってないものでもすぐiPhone かなんかでどこそこへちょっとクリックしてすぐ分かります。でもそれで分かったことを今度想像力を生かしてそれをどういうふうに自分で何かにつなげていく、いけるのかっていうことをもっともっと考えていただけたら嬉しいですね。
ありがとうございます。じゃあ最後にベスさんよろしくお願いします。
最近非常に私の通訳の仕事なんかでも触れる光景なんですけれど、日本のかなり若い人たちが何かのアイデアで起業してアイデアをその起こして、でアメリカのシリコンバレーあたりに行って、で、まあ、シェアオフィスみたいなところで、そのアイデアをどんどん生かして、で、資金も集めるっていうようなことをかなり見るんですね。でそういうふうにやりたいっていうような人たちも出てきています。ただしその人たちが ちょっと語学的にはあまりできないっていうようなことで壁を感じるんだと思います。ですからやはり若い時に外に出てるっていうのは非常に重要な体験になるんですね、人たちの。だからそういうふうにどんどん外に出て、まあ帰らなくてもいいですよ、出て自分のそのそこで住む場がこうできてしまったらそれでいいという場合もありますし、まあそういう面でこれからもどんどんそういうふうに国際化を生きたものにしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。これで5回にわたってお送りしたシリーズを終えたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。